環境。3月まで使用します。ゴミリサイクルカレンダー。ゴミリサイクルカレンダーは年末で捨てずに3月まで大切に保管してください。令和8年度のゴミリサイクルカレンダーは2月下旬から各家庭に配布予定です。お問い合わせは生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。参加者募集、稲城里山レンジャー。市の樹林地を守る稲城里山レンジャー。樹林地管理ボランティアを募集します。木の伐採、剪定など、樹林地管理に興味がある方など、どなたでも参加できます。樹林地管理の経験は問いません。講習会を通じて安全に樹林地を管理できるよう指導します。詳細は市ウェブサイトをご覧ください。こちら日程は1月から7月の間の全部で8回程度。定員は申し込み先着順で12人です。お申し込みは市ウェブサイト内申し込みフォームからお願いします。動画で紹介しています。講習会の様子や参加者の声を紹介しています。ぜひご覧ください。なお、墨字盤3面に二次元コードが掲載されています。お申し込みお問い合わせ先は、緑と環境課、緑と公園係へどうぞ。利用者募集、農業体験農園。農園主の指導により、野菜の作付けから収穫まで楽しめます。新鮮で美味しい野菜作りを楽しみませんか？対象は市内在住で18歳以上の方。利用期間は3月7日土曜日から令和9年1月31日。募集区画は30区画、1区画15平方メートルです。申し込み者多数の場合は抽選し、結果は2月中旬までに園主より連絡します。水道設備、トイレがあります。駐車場はありません。費用です。指導料、種苗などの資材代を含んで年額で6万円です。お申し込みは往復はがきでお願いします。必要事項は住所、氏名、年齢、電話番号、生年月日、利用希望の旨。締め切りは1月30日金曜日です。場所、お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 206-0802、稲城市東長沼1318松本ファーム。電話は 090-4063-5474 番です。令和7年度稲城市カーボンニュートラル住宅設備等補助金。自家消費を目的として、太陽光パネルや蓄電池など、総エネ、省エネ機器を導入した方に補助を実施します。詳細は市ウェブサイトをご覧ください。対象は令和7年3月1日から令和8年2月28日までに、市内の住宅等に総エネ、省エネ機器を導入した個人。お申し込みには市ウェブサイト内申し込みフォームからお願いします。申し込み先着順です。締め切りは3月13日金曜日午後5時です。お申し込みお問い合わせ先は緑と環境課環境政策係へどうぞ。まちづくり、傍聴できます。第252回東京都都市計画審議会。不義予定案件は東京都都市整備局ウェブサイトをご覧ください。個人のプライバシーに関わる案件等があるときは会議が一部非公開になることがあります。日程です。2月5日木曜日午後1時半から。場所は都庁内会議室です。定員は15人。申し込み者が多い場合は抽選を行います。お申し込みは往復はがきでお願いします。必要事項は住所、氏名、電話番号、傍聴希望の旨。締め切りは1月14日水曜日、この日の消印まで有効です。 お申し込みお問い合わせ先です。郵便番号 163-8001 東京都庁東京都都市整備局都市計画課。電話は 03-5388-3225 番です。傍聴できます。稲城市地域公共交通会議。地域バス事業等の輸送サービスに関することを協議します。詳細はお問い合わせください。12月22日月曜日午前10時から正午。場所は地域振興プラザ4階会議室です。定員は会場先着順で5人です。開催10分前までに会場で受け付けます。お申し込みお問い合わせ先、管理課交通対策係です。都市計画の告示。都市計画の変更について告示しました。告示日は11月28日。内容は、多摩都市計画道路公園の変更。多摩都市計画用途地域、高度地区。地区計画の変更。稲城えのき戸地区。お問い合わせは、まちづくり計画課都市計画係。開発指導係へどうぞ。税金、固定資産税のお知らせ。焼却資産の申告書類を送付します。令和8年1月1日時点で市内で事業を行っている方は申告が必要です。前年と申告内容が変わらない方。称号変更。廃業等をした方も2月2日月曜日までに申告してください。詳細は市ウェブサイトをご覧ください。実地調査を実施します。市では固定資産税、土地、家屋の実地調査を行っています。適切な税額算定のため調査へのご協力をお願いします。固定資産税額の減額について。住宅改修を行った場合、家屋の固定資産税が減額されます。改修工事完了後、3ヶ月以内に申請してください。詳細は市ウェブサイトをご覧ください。固定資産の変更手続き。必要書類などの詳細は市ウェブサイトをご覧ください。なお、土地・家屋を相続する場合、相続登記が必要となります。詳細は東京法務局にお問い合わせください。電話 042-335-4753 番です。対象は次のいずれかに該当する方。固定資産の所有者が亡くなった。家屋を取り壊した。家屋の用途を変更した。お問い合わせは課税課土地係、家屋係へどうぞ。税理士による無料申告相談の開催についてです。所得税、復興特別所得税、個人消費税の申告書を作成して提出できます。なお、土地や建物、株式等の譲渡所得がある場合を除きます。日程、場所です。2月3日火曜日はフレンド平尾。2月4日水曜日から6日金曜日は地域振興プラザ4階会議室です。時間は午前9時半から午後4時半。持ち物は前年の申告書の控えや源泉徴収票等申告に必要な書類、筆記具、計算器具、マイナンバーカードなど。なお、医療費控除を受ける方は医療費控除の明細書を事前に作成し持参してください。申告書は会場に用意してあります。お申し込みですが、申し込みフォームからお願いします。1月9日金曜日午前9時から受け付けます。なお、墨字盤3面に二次元コードが掲載されています。空きがあれば当日午前10時から入場整理券を配布します。お問い合わせは日野税務署。電話 042-585-5661 番へどうぞ。市長コラムナンバー166。東京2025デフリンピックのレガシー。 先月11月15日から26日までの12日間、日本で初めてのデフリンピック、聴覚障害者のための国際総合スポーツ大会が開催されました。この歴史的な大会において、稲城市からはデフバレーボール女子日本代表として松永あやみさんが選抜されました。市では松永さんが日本代表に内定された段階で、稲城市ホームタウンアスリートに認定し、8月22日に認定式を行い、9月24日には壮行会を開催して、デフリンピックへ送り出しました。松永さんは生まれつきの感音性難聴です。稲城市出身で日本ろうあ学校幼稚部、稲城市立長峰小学校、都立中央ろう学校、都立立川ろう学校専攻科を卒業され、現在は都内の企業にお勤めです。中学校1年生の時にバレーボールを始め、めきめきと上達されました。最近では令和6年度に第24回東京都障害者スポーツ大会で優勝。デフバレーボール世界選手権沖縄トミグスク大会で優勝し、令和7年度には第26回ジャパンデフバレーボールカップ川崎大会で優勝しました。デフバレーボール競技は一般のバレーボールと同じルールで行われますが、デフリンピックでは競技中に補聴器の使用が禁止されており、選手にはチームメイトの声、審判の笛の音、ボールを弾く音などが聞こえません。選手同士や監督とは手話やアイコンタクト、ボディーランゲージなどを使ってコミュニケーションを図るとのことです。聞こえない条件下で自分自身の視覚を頼りに一瞬の判断も要求され、言葉や音を超越した純粋な身体能力と精神力、そして研ぎ澄まされた集中力が要求されます。また観客から選手への応援も声や音では届きません。9月24日の壮行会では、稲城市聴覚障害者協会のご協力を得て、参加者みんなで簡単な手話と応援サインを習いました。デフバレーボール女子日本代表チームは、予選リーグを全勝で決勝トーナメントに進んだことから、予告通り11月25日の決勝戦では、地域振興プラザにて、パブリックビューイングを開催し、多くの市民の皆さんに応援していただきました。その結果、3対0で強敵トルコを打ち負かし、見事に金メダルを獲得しました。デフリンピックは、パラリンピックと並ぶ障害者スポーツの最高峰の大会です。パラリンピックは1960年に開催されたローマ大会が第1回とされていますが、デフリンピックは1924年の夏季パリ大会を起源としており、パラリンピックより歴史が古い大会です。今回の東京大会は100年を超える記念すべき第25回大会となりました。日本は金メダルを16個獲得し、ウクライナの32個、アメリカの17個に次ぐ第3位です。また、メダル総数では51個を獲得し、ウクライナの100個に次ぐ第2位となり、いずれも目標を大きく上回る大躍進でした。デフリンピックは今回東京での開催と、日本選手団の大活躍を経て、パラリンピックと並び称されるほどに認知度が上がりました。そして、障害者理解を進める上で、この音のないコミュニケーションにこそ、私たちが学ぶべき共生のヒントが隠されているのではないでしょうか。私たち市民一人一人が聴覚障害について理解を深め、共生社会のあり方について考える 絶好の機会を与えてくれたものと思います。これまで手話や指文字というものは特殊な技能と思われていましたが、デフリンピックがきっかけとなって一般の方も簡単な手話やサインを使う機会が増えました。今回を契機として、意思疎通のバリアフリーを推進していくことの重要性が認識されました。この度の感動体験は単なる記憶として残すのではなく、共生社会という大きな目標に向けた稲城の未来を照らすレガシーとしていきたいと思います。稲城市長、高橋勝弘。木造住宅の耐震診断、改修等助成制度、ブロック塀等、撤去等補助制度。大地震に備え、木造住宅を対象に耐震診断、耐震改修、解体、耐震除却の一部費用を助成しています。木造住宅は建築年などの要件があります。また、地震の時の倒壊を防ぐため、ブロック塀等の撤去及びフェンス等新設の一部費用を補助しています。詳細は市ウェブサイトをご覧いただくかお問い合わせください。お問い合わせ先は、まちづくり再生課、住所整理、団地再生係です。